皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。今日のですね6時から放送なんですけども、実は今2時間弱ですね前でラジオカフェのスタジオに行けないんで、大学の研究室からですね電話で、収録させてもらっております。声はちゃんと聞こえてるかどうかちょっと不安なんですけれども、ですね今日の放送は、このシンクタンクジャーナルっていう、まあこれシンクタンクとジャーナルというのは今あるこう世界の中の日本なりですね、それを伝えるという、番組でもあるんですけれども、シンクタンクについてちょっとお話し、させていただきたいと思います。シンクタンクで、例えばコンサルタントというのがあったり、まあ、大学の研究所とかっていうのがあるんですけれども、僕自身こうなんかシンクタンクという、政策立案のですね、そういう研究にすごい、興味を持ってですね、それで、そんなのも作ろうというのが自分の夢、で、まあ、いろんなことをしてですね、まあ、実際国際連合 国連雇用価値観というところに勤めたり、して、これ声聞こちょっとこれ大丈夫でしょうかね。はいはい、大丈夫ですか。はい、はい、勤めたりしながらですね、まあ、シンクタンクというのに興味を持って、それで、日本にはシンクタンクがない、って思ってて、まあ、それは20年前の話ですけれども、だから、いろんなところで、日本のシンクタンク、まあ、研究所ですね、あるいはアメリカのトップのシンクタンクで実際働いて勤務してですね、それで日本にシンクタンクをこう作りたいということが夢でですね、結局今何を言いたいかと申しますと、自分が考えても20年ぐらい経過してるんですけれども、すごく今変化した世の中においてですね、まあデジタルトランスフォーメーションが進んだり、もうインターネットの登場によって1990年半ばからですけれども、ものすごく変化したと思うんですね。そしたらその変化を読み解く能力とか、世界がどうなってるとか、世界の中の日本なり、それを客観的に、分析したり戦略立てたりすることが、重要であると思って、それができるのは大学でもない、日本の会社でもない、政府でもない、自由にできる、まあ、シンクタンクというか、研究機関だと僕は思ったんですね。それで、学んで今思うのはですね、どこの会社も、まあ、大学もそうだけど、シンクタンク的な機能なしでやっていけないんで、そこそこそのシンクタンク的な、その要素は存在してるかなと思うんですね。でその中で成功するところとそうでないところがある。でそれはどういう違いがあるかというと、なんか日本の、まあ、シンクタンク何々総研とか何かがありますけれども、僕もそういう地方のシンクタンクとかで、まあ、コンサルタントのところも働いたことがあるんですけれども、なんか、日本のそういうところはですね、なんかデータ集めたり机上の学問だけのような気がしてならないんですね。まあ、大学もそうかも分からないですが、理論的なことは本を読めばある程度できると、そういうことをベースで、あまりその実社会あるいは海外で現場で、経験ない、持てない人がですね、かっこいい報告書作ったりデータ集めたりしてるのがなんか日本のシンクタンクみたいな、今はそうでもないかも分からないですけども、かつてそうだった時ですね、僕はそのどちらかというと、今は大学で教えてますけれども、アフリカで働いたり、中東で働いたり、まあ、世界さまざまなところで、現場で、まあ、現場で働いたりというのは大したことやってないんですけども、現場見てきたんですね。そうすると、 シンクタンクというのは、現場体験がなければ、そのデータとか、書類を書いたりでなくって、その人間関係、その現場における人間関係とか、その時空気とか、それに、よって変わってくるような、まあ、あの知識と知恵ということがあるとすると、なんか知恵の集団が、シンクタンクのように思うんですね。で、シンクタンクというのは知恵、いろんなこう知恵を持った、人が、さまざまな人が集まって、専門分野を、こう、まあ、あのカンカンガクガクと議論しながらやっていく、そしてそれを総合的にまとめるというのが、人が必要で、それはシンクタンクかなというふうに、まあ、思ってまして、で、世界いろんなところ20年ぐらい生活して、ハワイの東西センターも、ワシントンのブルッキンズ研究所という最高峰の研究所ですね、経験積ましてもらって、今あの京都に戻ってきて、もうこのラジオカフェ、700回超えたんで 10年ちょっとですかね、やらせてもらってるんですけれども、こうして今の思いをラジオでこうして皆さんに、お伝えさせていただいて、それが、レコーディングというか、記録として残っていく、いつでもインターネット上で聞けるという状況なんですけれども、さてそういう中からですね、まあ、世界が広くて京都は深いということを冒頭に申しましたけれども、京都でできるシンクタンクで、まあ、本当に今思ってるのはですね、どういうことかというと、この前ですね、清水寺の森さん、森制限さんですね、アルファステーションで、ちょっとお話しさせていただく機会があって、その時も谷口京さん、京美もいらっしゃったんですけど、おられたんですけれども、たまたま日本で、京都でシンクタンクってこれ居酒屋で、いろんな人が集まって、お酒飲みながら、議論するのがシンクタンクではないんだろうかという話になったんですね。で、興味寺の森さんもそうだと、まあ、京都の一番すごいのはやっぱりお寺とか、そういうところであると、神社仏閣であると、そこにはすごいパワーがあると、そういうパワーと居酒屋を合わせて、世界もいろんな人が来て、そこで、その身分とか位とか立場とか超えて、みんなで話し合えばですね、なんか本当の面白いシンクタンクができるんではないだろうかという話になって、僕その通りだとすごく思うんですね。それが僕が、ずっと求めてきた、いろんなところで学んで、今本当にそういうシンクタンクができたらいいなというふうにすごい感じるんですね。で、コンサルタントなりがすごい誰かお金払って、そういう何百ページの報告書なり作ってもですね、実際それは、紙を作っただけであって、実際そこで do という、まあ、シンクタンク do、実際どう行動するかという do が必要なんですけれども、それがないと。だから、いろんなその分野でこれからスタートアップでも経営者なんかやっていこうといろんな人がいて、あるいはサラリーマン、あるいは、ね、公共的な、公務員の人とかですね、まあ、大学関係者、いろんな人が集まって、それも国籍を超えて、まあ、英語で議論できなければ、今はもうすごくいい通訳機能があるんで、同時通訳もできると思うんで、まあ、そういうね、言葉のことを気にせずに、世界でいろんなことを話し合うのが、まあ、これから本当に旬な、シンクタンクかなというふうに思います。で、このラジオも、こうしてですね、スタジオに行かなくてもこう電話でちょっとこうやりながら雑音が入ってですね、実はすごい、混んでいいんかなと思いながら今実際やらせてもらってるんですけれども、まあ、こういうことで、まあ、Zoom を通じて、世界で、同時にですね、意見交換できたり、まあ、聞くところによると日本語で話したことが、相手英語になったりする機能ももうなんかできてるか僕は使ったことないんですけども、そういう機能があるようで、それがですね本当の、まあ、シンクタンクかなというふうに思うんですけどね、いかがでしょうかね。まあ、このラジオを始めた時も自分の夢はこうシンクタンクジャーナルという名前はですね、シンクタンクを作りたくて、ラジオという、こういう公共のですね、まあ、電波を通じて、多くの人に、こう、なんていうかな、 一方通行かも分からないですけれども、話したり、あるいはその旬の専門家にですね、来ていただいて、僕自身、勉強したいことをですね聞くという、まあそういうのが、シンクタンクかなと思って、でまあちょっとこれからまとめていきますと、当初はですね僕は20年前、日本にシンクタンク作りたいと思って、国連とかいろんな、日本の研究所とか、経験して、で日本に戻ってきて10年ちょっと前に戻ってきて、このシンクタンクジャーナルというのを始めたんですけれども、今こそ思うのは、実は居酒屋で、話している、そんなものすごく金を使ってやるもんでなくって、いろんな人が集まって、それぞれが、いろんな立場を超えて、いろんな、職種業界を超えて、話して、そこで何かヒントを得たことを、実際やっていくって、それがシンクタンクかなというふうに思います。スイスにはダボス会議という、いろんな経済のですね会議がいつも冬の寒い時にですね、あれ1月でしょうかね、スイスのダボスという小さな町で、開催されると、でいろんなセッションがあってと言いますけれども、京都でやるんだったら、そういう堅苦しい、もうそれも堅苦しいって普通のシンクタンクのあるいはまだインフォーマルというのを聞いてますけれども、もっとこう自由に居酒屋で自由にこう話せるような、そしてそこにバックに清水寺さんのようなですね、昨日も、ね、字をですね、金という字が今年の2021年の、感じで聞きましたけれども、まあ、そういう、お寺、とか大学とか、いろんなちょっとコラボレーションしながら、深く考える、そしてそれをすぐ実行する、自分の頭で考えて、古今文、東西の文献を読んで世の中のためにリードしていくということとか、ものすごくクオリティの高いインパクトのある、そしてまた、それがですね、まあ、社会貢献というか単なる利益を追求するという、これをこういう報告書を作ったからそれ利益を得るというのを全くなしで、まあ、ノンプロフィットオーガニゼーション、このラジオカフェ自体が、日本で最初の NPO のラジオ局と聞いてますけれども、そのシンクタンク版がシンクタンク、まあ、ズドンの集団、まあ、ズドンの集団という表現おかしいかもしれないけれども、実際、それができるようなですね、そういうものになればいいというふうにですね、すごく感じます。はい、ですね、ちょっと時間がちょっと分かんないですけど、もうあと1分弱ということなんですけれども、はい、ですね、ということで、今日はですねちょっと電波がちょっと心配なんですけれども、スタジオからできませんので、この携帯電話で、話をさせていただきました。ですね、まあ独り言ということになりましたけれども、今日はシンクタンクのあり方について、お話をさせていただきました。大阪学院大学経営学部中野智でした。どうもありがとうございました。